今週も始まりましたキャラメルチケットインフォメーション、イエーイ。本日が3月18日水曜日、ただいまのお時間が午後1時2時を回ったところです。本日のお相手は私佐藤博之と
制作部東山です。
よろしくお願いします。まあ1時も2時もそんな大した違いはないんですけどね。
そうですね。
別に何時間やりましたって。
そうです、
ね。毎回言ってると思うけど、
う
ん、
そうですね。
例えば時間言ってるけど、そんなに意味があることではないですね。
でもなんかこう、あ、そういう時間に撮ってるんだ。
そうか、そう思えばいい。
あの、深い時間とかにも撮ってるので。
そうですね。はい、たまに夜とかもあります
ね。ありますよね。
まあ、この時点での最新情報をお伝えするということで、はい、いいのかなと思うんですけど、まあ、だいぶ暖かくなってきましたね、なんかね。
そうですね。今日は本当に天気が良くて。
ねこうなるとね、その着ていく服を迷うんです。
そうですね。
帰り合わせにした方がいいのか、今合わせにした方がいいのか、はい、うん、昨日なんか劇場行く時に普通に真冬の格好で出てたらめちゃくちゃ暑くて。
そうですよね、昨日。
で、昨日夜もそんなに寒くなかったんですよ、なんか帰りが。
確かにそうでしたね。
だったらなんかもうちょっと薄着で来ればよかった、うん。今ちょっとね、難しいですよね。
難しいですね。
うん、まだしまうわけにもいかず、うん、コートとかもね。
はい。今半々ぐらいですよね、街も、うん、冬の方と春の方が
完全にちょっと春というかちょっと取り過ぎて夏っぽい人もいますよ、なんかね。
そうですね、
たまにもうああいう人って昼しか出かけないですかね、いつも不思議に思うんですよ。
肌が強いんじゃない
ですか。そういうこと
ですか。肌が強いですかね。
小学生ならわかるんですけど。
確かにそうですね。
小学生ってもう一年中短パンの子とかいましたよ。
いましたよね。
ああ、
確かに。
別に小学生だからストッキング履くわけじゃないじゃないですか、うん。短パンで、よく半袖短パンでとか、なんでできるんだろうと思って。
そうですね、今思うとすごいですよね。
昔の子はやっぱ元気だったんですかね。今の子も元気なのかな。
どうなんですかね。
なんか過保護になってるような気もするし、
うん、
わかんないんですけど、なんかうちも子供がいるので僕よくわかんなかったんですけど、なんか赤ちゃん1歳までの子は体温調節が難しいから、はい、基本的に部屋を20度にしなきゃいけないって思って。
そうなんですか。
えっつって、
はい、
ずっとと思ってしてました。
そんなのなかった
よ。あれほらやっぱないんだよ。だから今はそういうふうに病院で言われて、基本的には常に20度です
。すごいですね。
だから冬場大変でした。ずっと暖房つけっぱです。
うん、そうですよ ね。
でもそうすると乾燥しちゃうから、うん、なんか乾燥しないような暖房をつけて加湿器回してみたいな。でも、うん、そんなことしてなんか過保護にならないのかなとか思いながら。
街さんが違うでしょう ね。
冬は厚着させればいいですよね、別にね。ただなんかこう吐いちゃうから、
ま
あ、寒すぎるとあれかなと思う。あとなんだろう、どうしても夜中起きてミルクあげたりとか、うん、そのおむつ替えたりとかしないといけないから、その時に部屋が寒いとね、
うん、確かに
大変だなってなると、常に20度って大変だなと思って。
大変ですよね。
絶対昔はそんなことなかったかなと思って。
あと日焼けもですよね。
あ、日焼け、
はい。
え、どういうことですか。日焼け、
日焼け止めというかちゃんと、
赤ちゃんにも塗るんですか。
多分そう
ですね。それってなんかまた特殊なやつでしょ。赤ちゃんにも塗っていい、
大丈夫なやつですよね、
とかそういうやつですよね、
はい。
そうなんか、だからうちにも妹も甥っ子が、子供がいるんですけど、はい、妹は結構ね雑で、その洗濯物、はい、赤ちゃん用洗剤ってどうしてたって聞いたら、はい、っての知らないよって、大人の洗剤薄めればいいんじゃないのみたいな。
なるほど、そういうとこからなんですね。
結構緩い感じで、そうだからどこまでやったらいいかって。
難しいですね。
難しい。なんか僕全然そのこれ語弊を生むかもしれないですけど、その分かんないですけど、そのアレルギーとか最近多いのって、もしかしたらその過保護に育ててるせいかなとか思ったりするんですか。なんか
難しいところですよね。
どっちがいいのかなっていう敏感になっちゃうのはね。僕らの頃なんか全然外でね、平気で落ちたものとか食ってましたから。落ちてたものじゃないですよ。食べてたものが落ちたものですよ。そこら辺に落ちてたものを食べたわけじゃないけど、
はい、
でも本当に鼻の蜜吸ったりとか、木の実食べたりとかしてましたから、そういうところで抵抗力つけてたのかなとか思いつつ。
でも、ダメとは言われてました。
言われてたような気もしますね。
ダメだよとは言われてました。
うん、でもね、はい、普通に鼻をパッと取って、
チュッてやってました
よね。甘かったなと思うよ、はい。たまにアリとか言ってちょっとびっくりするみたいなのがあったんですけど、はい、今多分やらないんだろうなと思いながら。
やらないですよね。
ね。そしたらそこらにあるよもぎ取ってきて、
はい、
お餅に入れて食べたりとかしてたんですけどね。 今多分そういうことしないでしょうね。
しないんじゃないですかね。
なんか時代がどんどんと、
はい、
ね、
置いてかれて
ます、ね、置いてかれてるのかな、どうか分かんないけど、ちょっと今僕は子育てを今迷っております。
そうですね、どっちに行くか。
そうそうそうそう、強い子には育ってほしいから、はい、どういうふうにしてあげたら、逆これでね、かえってなんか病気になっても嫌ですね。そうですね、なんかね、スパルタにしてね、
はい、
難しい。もうちょっとな、1年ぐらいは様子を見て、
はい、
そこからはなんかこう
周りもちょっと見つつ、
そうそうそうそう、やんないとね、
はい、
いけないなと思います。なんかそんな話になっちゃいましたけど、こちらからお伝えしたいと思います。
はい、
じゃん、キャラメルボックスサーティスボリューム1、クロノス・ジョンターの伝説。こちらクロノスとパスファインダーという両作品をお届けしているんですが、残りもうわずかとなりました。3月22日日曜日まで池袋のサンシャイン劇場で上演しております。残り 1,2,3,4,5,6,7 ステージ。
あ、そうですね。
で、パスファインダーは3ステージ、はい、クロノスは4ステージとなっております。今こちらどんな状況でしょうか。
はい、3月21日土曜日13時の回のパスファインダーなんですけれども、
はいはい、
こちら現在ご予約を受け止まれないような状態になっています。ですが、あの前日、金曜日の12時の時点で、うん、もう一度あのキャンセルになったお席ですとか、
はい、
そういったお席の方を数枚お出しできるんじゃないかなというような状況になっておりますので、
はいはい、
もし21日の13時の回、どうしてもこの日しかというお客様いらっしゃいましたら、
はい、
キャラメルボックスまで金曜日ですね、お電話ください。また当日券については必ず発売することにはなっておりますので、
はい、
ま、枚数に限りがありますので、どうしてもという方は一度金曜日にお電話ください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
その他のステージはまだ大丈夫ですか。
はい、やはり平日はまだまだ大丈夫です。
はい、
はい、土曜日の夜、日曜日のお昼の千秋楽ですね、
はい、
こちらもあと残りわずかとなっておりますので、こちらもご希望でしたらお早めにご連絡ください。
はい、よろしくお願いします。続きましてこちら、じゃん、キャラメルボックスサーティスボリューム2、カレッジオブザウィンド。こちらがですね、神戸公演が5月9日土曜日から14日木曜日まで新神戸オリエンタル劇場で上演されます。東京公演は5月30日土曜日から6月14日日曜日まで池袋サンシャイン劇場でそれぞれ上演です。こちら前より開始、
はい、しました。
しましたね。今どんな状況でしょうか。
はい、では神戸公演からご説明させていただきます。
はい、
神戸公演5月10日日曜日13時の回なんですけれども、
はい、
S 指定席の方が現在売り切れになっております。こちらなんですけれども、 A 指定席の方はまだございますので、ご予約はまだまだ大丈夫です。
はい、
またどうしても S 指定席でなどいうことがございましたら、
はい、
キャラメルボックスまでご相談ください。
はい、
はい、神戸公演他の日程につきましては、うん、まだまだご予約が大丈夫です。
はい、
続きまして東京公演なんですけれども、
はい、
そうですね、こちらあの期間もありますので、千秋楽6月14日日曜日の14時の会につきましては、
はい、
あと残りわずかとなっておりますので、
まだ大丈夫ですか。
はい、まだ大丈夫です。はい、ご希望の方いらっしゃいましたらお早めにご連絡お願いします。
はい、よろしくお願いします。どんどん行っちゃおうかな。
はい、
続きましてこちら、劇団員の派遣情報にしたいと思います。じゃん、大内敦夫出演、劇団チョコレートケーキ第25回公演水浴のアリラン。こちらがですね、4月9日木曜日から19日日曜日まで、池袋にあります東京芸術劇場シアターイーストにて行われます。絶賛稽古中みたいな。
そうです ね、
なかなか重い話をやるっぽいですね。
あ、そうなんですね。
はい、1945年8月の朝鮮半島。
あ、
なかなかね、
はい、
あのどんな話かはちょっと聞いておきます。
はい、
はい、よろしくお願いします。続きまして、こちらですね、よいしょ、じゃん、西川博之出演、加藤健一事務所ボリューム93、バカの壁フランス風。こちらがですね、4月24日金曜日から5月3日日曜日まで下北沢本田劇場で上演されます。2年前にやったコメディーの再演でございますね。はい、こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。そしてこちらは新しい情報ですかね、じゃん、岡田達也、宇多田直樹出演、東京ハートブレイカーズスーパーエンタープライズ。こちらがですね、4月29日水曜日から5月3日日曜日まで吉祥寺スターパインズカフェで行われます。宇多田直樹も、
そうですね、とうとう
達也さんもね、よく出させていただいてますけど、
はい、
出ると。
そうですね。
これ歌とかあるのか、大丈夫かな、歌が。
どうなんですかね
勝手に分かんないですけど、ね、どんなお芝居になるのやら、はい、こちらも詳細とかいろいろ分かったらお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。続きましてこちら、じゃん、絵本演劇ユニットブーフール第4回公演たっくんの出会った鬼、こちらがですね6月20日土曜日と21日日曜日に、ワテラスコモンホールで行われます。キャラメルボックスからは石川ひろみ、坂口で梶本大輝以上の3名が出演いたします。はい、はい、まあ山田さんも
そうですね
出てくださるし、
はい、
空っぱれの方も出てくる。
あ、そうなんですよね。
ね、なんか楽しそうで、うん、いいですね。僕呼ばれないんですよ、先生ね。
スケジュールの都合です
か、ね。スケジュールか、そうか、そうか。子供向けね、達也さんがこう関われるんだったらね、誰でもいけるでしょう、もう。
そうですね。
僕ひげ隠さなきゃちょっと怒られちゃうかもしれない。山田さんもまあまあひげある人だ。
面白いですね。
面白いですね。
山田さん本当面白いですよね。
こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
最後こちら、じゃん、林貴子出演、リトロボ、ピアノ朗読劇星の王子様、こちらがですね6月27日、28日とアウルスポットにて行われます。ピアノの生演奏で送る舞台ということです。
すごいですよね、う
ん、まだ稽古やってないんですって、はい、でこれ朗読だから読むのって言ったら、ちょっとその手もまだちょっとわからない
です。あ、そうなんですね。
うん。ね。でも稽古ね、するんだから、ね、大変ですよね。
そうですよね。
なんか本番中にもかかわらず。うん、まあ本番終わったらなのかな、6月だからね。はい、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
そんな感じで、黒の巣がもう残り、本当に、4日間となって。
そうですね、寂しくなって。
はい。ねえ、あっという間ですよね。
そうですね。
なんか大阪公演がすごく懐かしいですね。この時になんか久々にクロノスジョーンターのセットを見てですね。
確かに。
懐かしいなと思って。で、ファーストファインダーを見て、あ、もう、そうか、10年だからクロノスから、最初クロノスじゃないですか。はい、10年経ってまだ新作ができるっていう、うん、このクロノスジョーンターってすごいなってちょっと思いましたね。うん、いろんな話ができるからね、うん、一つのものに対して、
はい、
でその全てに野方さんが出ている。全部見てます？
見てます。
ファーストファインダー見ました？
見ました。
見ました。
はい、
なかなか面白い仕掛けがありましたね、はい、残り3ステージだけどやっぱり言わない方がいいかなと思って、
は
い、
そうですね、
これだけは大変なネタバレだから、はい、普通はねもうこんだけ始まっちゃえば大体のネタバレはしていいんだけど、ね、パスファインダーに関してはちょっとね黙っておいた方がいいようなことが、はい、大体マイステージわーっていう声が上がりますね。そうです
よね、はい、上がりますね。
思いました、浴びた瞬間に
思いましたね。そこかみたい
な、ね、わーって僕も思いましたね、はい、わーって。パスファインダーぜひぜひおすすめですのでよろしくお願いします。クロノスも、はい、10年前に見た方もまだ見てない方も楽しめる作品となっておりますので、こちらの方もよろしくお願いします。というわけでお時間となりました。こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さん、また来週、バッハッハーイ。